レディオ 2.4k
はい、始まったんですけど、あのね、痛いんですよ、あのね、いや、先週からほら走ってるじゃないですか。私も、ほら、走るか、ティファちゃんなんですけど、どっちかしかないんでね、基本的に。あと、他は世間のこと興味ないですけど、今、あれやってますよ、会見を。あの、日大のバカが、監督が。俺は怒ってるよ、あれはもうさ、選手かわいそうにと思って、いや、あの彼はよく、告白してくれましたよ、僕は嬉しかったね、あれ見て。あれ映画かなと思ったもんな。映画だったらあそこ全部やらないとこ全部見せてくれるでしょ。でね、今日そしたら、もうラグビーで一色で、先週ほら西城秀樹さん亡くなったっつって一色だったでしょ。死んだって。で、浅岡幸治さんもしれっと亡くなってますからね、皆さんね。そうなんです、浅岡幸治さん亡くなってるんですよ。だからもうニュースだらけで、しかも加計学園で安倍が嘘ついてるってやってるでしょ。で、米朝会談はなくなるでしょ、なくなるかもわかんないとか、なくなるんだかっつって言って話してるでしょ。で、そんで、ここに来てラグビー問題もあってって言って、いや、これテレビ大変だなと思ったんね。そうそう、私は常々ね、朝から晩までなんでそんなに情報が欲しいんだと、同じニュースばっか見やがってって思うけど、今はもうどれもかかりきりだから。で、そしたら今日の夕方ニュース見たら、今度は森友学園の籠池夫妻が出所って出てくるわけもうね、今多分テレビ局大慌てですよ。もうニュース探して、西城秀樹ニュースは探すわ、浅岡幸治の昔の映像ないかで、籠池だ加計だとかで、日大の学長が、学長じゃねえや、監督が謝ったとかつって言ってて、さっきしれっとね、もういや、もう、これ夜の9時からやってる、収録してるんで、もう、会見終わった後みたいなんですけど、NHK で抜粋みたいなのやってて、ちらっと見たんだけど、いや、彼は、その10割の力があるのに、5割で済まそうとするところがあるから、頑張れって意味で言ったっていうふうに言うわけ。もう、そんな嘘あります？あのね、やっぱね、日本の保守とか体育会系ってほんとカス。あのね、すごくだらしないですよ。いや、っていうか、私この間民族の祭典と美の祭典って見たんですよね、リーフェンシュタルね。まあ、もうスポーツ映画っていうか、その記録映画のもうほら、もう最高傑作というふうに言われてる映画かなと思って見たら、何も面白がんねえんだ、別に。やっぱさ、今更やっぱ80年前の映画ってやっぱ厳しいもんね。やっぱ物によるんでしょうけど、まあ僕その辺の年代の映画詳しくないですから何とも言えないですけど、やっぱさ、いや、編集とかがすごく重要だなと思って。で、あとやっぱ今の多分 iPhone よりも全然画質が汚いですね。画質っていう点で言えばね、やっぱ今多分リーフェンシュタールがヒトラーとかゲッペルスと一緒になってバーッともうすごい予算かけたこと、今 iPhone1 台ですよ、撮れんので。空撮だってんだったらドローン用意すればいいだけの話でしょう。これ俺悲しいなと思った、80年後っつうのはさ。まあまあそれいいんですけどね。でさ、やっぱさ、嘘ですよ、スポーツが素晴らしいなんて。そんなことはね、素晴らしいんだったら闇も深いはずですよ、絶対に。そうしなきゃバランス取れないはず。いや、だって音楽きっかけで人殺したってやつだっているかもしれないよ。芸術きっかけにしてっていう、芸術素晴らしい素晴らしいってあんた方言ってるけどね、あんた方ってこれ僕の癖ね、あの空想で怒るってやつそんなことはないよっていうさ。やっぱそれはホラー映画見て人殺すきっかけ作ってやさっているかもわかんないでしょう。だからホラー映画に責任あるわけじゃないよ。スポーツだっていいけど、なんでもいいってな。で、俺ね、やっぱ日本嫌いっていうか、アンチこのナショナリズムですから、反ナショナリズムですから、愛国心みたいなの嫌いだから、やっぱこれはよってね、なんかこうスポーツ素晴らしいとか結果至上主義的なことで追い詰めてったって結果がこの内田とかに出てんじゃねえかって組合に言ったんだけど、同意得ませんでしたね。これは、いや、俺はなんかまあほら結果が全てっていう雰囲気あるじゃないですか、オリンピックとか見てるとね。どうも私ちょっとその辺がね気に入らないんだけど、いや、まあしょうがない、まあスポーツもいいとこあるんでしょうけど、やっぱその分ね小汚ねえとこもあるような気がするよ。あのこれ東京オリンピックね、誘致しようといった、あの俺アスリートの名前全員覚えて忘れないつもり、あの10年後借金漬けになったらお前らのせいだっていう風にやっぱ指さして回ろうと、これはもううーちゃんとリスト書いてんですよね。で、公約にオリンピック来たら公約でほら坊主にしますとかズラ取るとかいろんな公約言った人いたでしょ。それ全部ちゃんとやってもらったって嬉しくないんだ別に。そんなことは、あの借金漬けになるのが嫌だという風に言ってるわけだ。でもいや、俺ね、 これがね人間の条件見てたって、あいや今日人間の条件の話するからちょっとまあそれを置いとくとしてね、僕はそのやっぱり組織ですから人間が関わればやっぱそれなりの縮図ってのは出てきて、やっぱいじめだなんだってことは起こるんじゃないですか。これ別に日本以外だってどこだってやっぱね。だからいやだからその彼はよく喋ってくれましたよ本当に。嬉しい。あれはさっきも言ったようにね、多分ハリウッド映画だったらあそこエンディングになって終わるところを全部見れたっていう快感があったね。いや大いにやってほしいですよ。いいとこ悪いとこ全部出してくんないと僕納得いかないからね。でも嬉しかったな。ちょっとスポーツが素晴らしいってもうわーっと言ってる体育会系の連中ね。でもあれなんでしょうね、日本だったらわかんない、海外わかんないよ、やっぱラグビー道っていう道なんでしょう。野球道とか、これ野球道に関してはよく言うけども、その精神を鍛えるんだとか社会性身につけろとかそういった意味合いが強いっていう感じもしなくもないけどね。まあまあそれはいいや、でね、そんでやっちゃったっつうのが走ってるって話ちょっとさっきしたじゃないですか。そしたら一昨日月曜日ですよ、行ってくんですよ、ブワーッと走りで、週に5キロずつ距離伸ばすじゃないですか。だから今週は30キロ走んなきゃいけないんですよ。で、すると、で、一回まず長距離でね、ゆっくり走りますから。で、20キロだ、先週に続いて今週も。で、走ったらさ、快調なのよ。もう、飛ばす、いい感じじゃん。ね。思っていたらさ、ちょっとごめん、品のない話になるけどね、擦れるんですよ。乳首が、シャツで。こうちょっとずつ痛いってなってくる。18キロぐらいからなってくる。なんかヒリヒリするってなってくるね。もう許してってなる。で、帰ってきて、もうさ、最後、結構18キロぐらいまで快調だったのに、その18キロぐらい疲れた。もう、急にスペース落ちるのがわかるわけ。ちょっと1キロごとにこうカウントっていうか、1キロです、2キロですとこう呼ぶように設定をしてあるんですけど、iPhone をやりながら。で、ちょっと、走ってて、もう10時キロぐらいから、で、時間は測んないでしたの。そうすると時間に惑わされないと思って、そしたら逆に良くなかったんだね。いつもよりペース上げちゃったのよ。で、もう10時キロぐらいから、うわーってなって、助けてってなってたの。で、水をさ、もうさ、20キロぐらい行くんだったら、俺なんかだったら多分持ってかなきゃいけないですよ。本当に15キロぐらい走るんだって、もう暑いですしね、ぼちぼち。それでさ、もう喉カラカラの状態で18キロぐらい走る。俺死ぬんじゃねえかなと思って、で、江ノ島の周りっていうか、その、近辺ぐるぐるぐるぐる回ってたのよ。家の周りぐるーっと大きく回って。2周ぐらいしてさ、あーと思って、でも公園どこやって水、あーとかっていろいろ考えて走ってて。で、もう帰りのさ、それでも先週22キロ走ったから、1回の、まあ、ジョギングでね。だから、ちょっと1キロでも距離伸ばしてやると思って23キロで、この最後の23キロに伸ばすための1キロってのが、まあ、きつくて、もうどうし、もう一番きつかったし、今まで走っててね。ってもう、家のそばでまあ終わるわけなんですけども、その歩くのでさ、ちょっと休憩挟まなきゃいけないぐらいですよ、皆さん。体力ないからね。で、って家帰ってきてさ、足見たらさ、血まめできてるんですよ。ギャーね。で、触るとこう、ぐにゅって動くわけ。ごめんなさいね。ぐにゅ、あー痛がないんだ、別に痛がないんだけど、なんかそういう気持ちになるじゃん。ね。押しても痛がない、別に。ギャー気持ちなくまで。で、爪切り持ってさ、ね。ダッそれをゲッて潰すわけ。で、なんかこう、出るじゃん、血が。ギャー別に、ギャーでもなんでもないんだけど、ギャーでも、平気なんだ、僕そういうの。いやー、かさぶた取ってるし、薄着だけ。ギャーって言って、これはいいんですよって、ギュッと出すじゃん。で、そしたら、おっきいの一個あったんで、そのそばにちっちゃいあったの。そのちっちゃいのこうずっと潰して取ったら、ギャー。ね。で、そしたらもう皮めくっちゃったのめんどくさいから、そのちっちゃいのと大きいのとこ、ベッつって言って。そしたら痛いんだよ。すんごい痛かった、その後。歩いても痛いでしょ？お風呂入っても痛いでしょ？ね、ジョギングっていいことねえなってさ、サポーターつけてんですよ、膝の。去年、右膝やってますんで。だから、サポーターつけながら必ず走るようにしてるんですけど、今日、本番前に走ってきたんですよ。月曜日23キロ走ったんで、今週あとね、残り7キロ走んなきゃいけない、どっかで。で、 2回に分けようと、それを。つまり、こう、走る回数も増やしていこうっていうんでね。10キロ刻みぐらいだって増やしていくつもりなんですよ。だから、40キロ、2週間ぐらい40キロ走るってなったら、これ4回に分けて走るわけだ。で、それを今日ね、じゃあ今日、今週2回目だと思って、ギャーって言って、これはもうダッシュ、思いっきりも走る。うやーね、ギャーマラソンって、ジョギングっていいことないからさ。自分にどんだけいじめ抜くかっていうのが、こう、快感になってくるからさ、そんな大した距離走んなくてもいい。ふわーって、家のこう、張ってこうやったんだけど、その前に、うわーって走るわけ、4キロ。膝ちょっと痛いんだよ。なんか、あ、やばいかもって思って。でもほら、帰りにさ、家の周り走ってる分には、あ、痛えなって思ったら、その場でやめちゃっても、歩いて帰ってもほら、そんなに距離がないから心配ないわけですよ。例えば、これ、戸塚まで行ってってなって、そこで10キロ行った先で膝痛いってなったら、これ困るわけだ、結構これさ。いや、まあ、戸塚駅まで行けりゃいいでしょうけど、電車乗って帰ってきちゃえばいいから。でもほら、なんつうの。例えば、戸塚の間の駅がないとことかってあるんですよ。戸塚ってあるんですけどね、皆さんね。で、そこをこう、坂をぐーっと登っていくわけ、僕のコースだと。で、その途中だと怖いからっつんで、こう家の周りを最近こう練習するとき走るにしてるわけなんですけど、でそれで行ってさ、そのバーッとやったらやっぱちょっと無理だったんだろうね。いきなりやっぱこうダッシュするってのタラタラ走る分にね、膝にも負担なくていいんでしょうけどね、やっぱこう思いっきり走るとやっぱちょっと怖いなーって感じになるわけ。わかるでしょ皆さんね、このラジオ聞いてる人だってみんなもう30超えてるわけでしょう。勝手に超えてることにしてあるけども、だからこう膝とか腰とかね、やっぱそういうの怖いと思うんですよ、関節ってのは。私ね、さっき石原良純がやってるコンドロイチンの CM 見て、あ、ちょっと飲もうかなって思った自分がいて。グルコサミンがうーちゃんね、だって日本で一番多く入ってる薬なんですよ。だからいいはず、膝には。いや、あとバンテリン EX のサポーターとかも普段からつけたくなるっていう、ちょっとでもあれですね、ちょっとほら徐々にやっていけばいいんで、あのね、マラソンは何がいいかって言うとね、これ、ジョギングは何がいいかって言うと、やっぱね、負ける美学を知るってのはいいなと思うんですよ。精神論になってますけど、それ毎回記録伸びりゃいいんですがね、伸びない自分を許していくっていうところがいいわけ、こう。やったけどダメだった。でも、次こそはってこうやっていくって感じがいいんだね。そこをね、言い聞かせるわけ、自分に。いいですよね。別にほら、タックルかましてこいとか、潰してこいって意味、彼誤解したとかね。ずるいよね、あの言い方って。普通に言葉として解釈したら、潰せイコールやっぱり怪我させるってことだと思うんでね。男らしくないって言い方、ジェンダー差別になっちゃうから、今言い方よくないんでしょうけど、ちょっとね、けしからんですよ。だってけしからんといえばね。いやー、この間ね、ちょっとね、いやー、嬉しい。LINE でね、ちょっとあげたんですよ。いや、今週1週間こんなことありましたつって言ってあげたの。そしたらね、例のね、ポヨンちゃん、ティファちゃんですね、いいねついてるんですよ。あのね、皆さんどうです、これ好きな子からのいいねってさ、1000個分の価値があるんだね。今日気がついて、俺今日一日中すっげー気分いいんですよ。で、なんでかっつうと、なんで僕私喋るから、この子そこは。いや、ティファちゃん、いい加減ぼちぼち会いましょうよって俺この間言ったの。もうティファちゃんになると寂しいやつって言ったの。いや、今度こそは友達として会いましょうね。だからちょっと近々さって言ったら、仕方されてんですよ。っていうか、いや、っていうか俺もね、こんな気持ち悪いこと、いや、重いメール朝からごめんって送ったわけ、 LINE を。いや、それは自分でも重々調子してんだけども、つって言って、だから全然既読スルーしちゃってくださいよってこう言ったわけ。もう全然、いや、ね、全然既読スルーしちゃっていいんでとかって言ったわけ。笑いつけました、皆さん。上手だね、ああいう文面書くの。やっぱうーちゃんが常々言ってるようにね、もうノーベル賞早く取らねえかバカ野郎ってよく言われるけどね。いや、俺もそうだと思う、やっぱこの文才ね。ちょっと誰が言ったよ、私芥川賞取れって言ったんですよっていう風に言ってるから言ってないね。で、既読スルー食らってるわけね。で、そしたら先週行ったスウィンガーズ見て癒されてますわね。大ちゃんと一緒に見たわけですよ。で、大ちゃんどうよって言ったら、お前が詰まってるよって言われた。いや、嬉しい、その一言待ってたんだ俺はつって言ったんね。で、それからもう一瞬連絡ないでしょ。で、その中で LINE でいいねって、親指のマークじゃねえ、こう目うるうるさせてるマーク来たらさ、皆さん 天にも昇る気持ちと言わずに何と言うんですか、これ。今だったら何があっても許せるの俺。あー嘘だー、嘘ついた。あーでもちょっとね、芸能ね、今日人間の条件は言ったからね、あんまだらだら喋ってるわけいかないですがね、私その趣味がね、気がついたんですよ。あの亡くなった芸能人の昔の輝いた時の映像、生前の映像を見るっていうのが趣味だなと思ったわけ。まあ、輝いてる位置だってね、輝いてますけどね、芸能人は。そうすると西城秀樹を見ていてさ、もうあのコメントが熱くていいのよ。で、死んだ時の、亡くなった時のコメントって何がいいっていうと、 YouTube とかって基本的にもポジティブのことしか書いてないからいいんですよ。やっぱさすがになんで最後打ち目だったななんてやつは、ほんとみんなでソース感でてめえこの野郎住所晒してやるって感じになるでしょ。お前何、匿名だから何言ったっていいってわけじゃねえぞっていう風にさ。で、そうするともうみんなリスペクトで終わるじゃないですか。いやーか、最高に輝いてたなとかさ、かっけえやとか、それが見るのがまた嬉しいのよ。だからこれうーちゃんこっちさん論のね、私がほら20代後半の時に二人に死ぬのは怖くてしょうがないって言ったら、二人に笑われた話があったっすよね。何言ってんだよつって言ってさ、当たり前だよねって言ってるわけよ、こっちさんも。なんで笑うんだよって言ったら、死ぬなんかもう30過ぎたら何にも怖くなくなるんだからつって言ってね、明日死んだっていいと思ってるぐらいだよって二人が言ったの。そしたらこっちさん、本当だよつって言ったの。ね。何にも怖がねえやっていう風に言ったの。だから心配するなって、あんたももうあと1、2年したら何にも怖くねえんだからっていう風に二人が言ってたのよ。ね。本当にって言って、いや本当だよつって言ってたの。何にも怖くねえってね。いや、それ苦しんだりするのは別ですよ。でもね、別にもう寝て目覚めねえんだったら別にそれはそれでいいんだからって言うわけよ。そうって言ってて、それをこう聞いてて、俺と死生観にだいぶこの二人のね、死を笑った二人っていうのでだいぶこう影響を受けたわけ。まあもちろん二人も自分の死ってことでしょうけどね。いやー、なるほどなと思ったの。で、それで、こう割と死をお祭りとして捉える。二人は岡本太郎のほら、研究家ですからね。だからそういう影響があるのが、岡本太郎は死はお祭りだって言った人ですからね。だから、いやー、いいんですよ。で、死んだ人の映像でさ、ね、ヤングマンって歌って、ヤングマンさあ飛び出そうぜって歌うじゃない。ね。で、もう悩むことはないんだからってさ、ね、くよくよするなよってさ、言っちゃなんだけどね、あんなバカな歌ないですよ、聞いてみても。YMCA ってさ、何なのって思うんだけど、やっぱさ、こう、もうあそこまで脳的なことまっすぐにやられるとさ、よしって思うじゃない。で、寺内勘太郎一家の動画も流れるじゃん、昔の映像も。で、ほら、ダーンって匿名の喧嘩してて、あの、右腕折ったとかさ、もうエピソードは濃いでしょう、やっぱり。これ、叶わねえなって思うの、やっぱそうすると、いや、元気出んなって思うわけ、見てて。くよくよすんな、悩むことはないんだから。で、悩むことはないといえばさ、俺、大ちゃんとスインガーズね、見る前にね、ティバちゃんに、いやティバちゃんに既読スルーしちゃってくださいとは言ったけど、さすがに既読スルー食らうのは辛いなって言ったわけ。俺、ティバちゃんが付き合ってくんないから多分死んでしまうかもしれないって言ったわけ。そしたら、いや何を言うんだっていうふうに言うわけ。諦めることはないだろうっていうの、お前次第だっていうふうに言われたわけ。大ちゃん、大ちゃん常々言ってるんですよ。他の女を同時に言ったっていいしね、ティバちゃん諦めることは何一つとしてないぞ。結婚したって諦めることはないんだっていうふうに言うわけ。俺はベッキーみたいにお前がなったって、俺は俺だ、俺だけはお前の味方だっていうふうに常々言ってるのよ。ありがとうございますっていうふうに言うじゃない。で、そうだよなって話聞いてて、じゃあさ、なんかまた俺のタイミングあってね、ほとぼり冷めたら、また LINE してみるよって言ったら、いきなり iPhone からジャズの音がかかるんですよ。ね？ホレス・シルバーって人のね、なんとかって曲だったの。もうちょっと忘れたんだけど、タイトルは。そピアノのテンテンテンテンみたいな曲かかるのよ。この偶然と思って、その時、思ったね、うーちゃん、こっちさん。やっぱね、俺と大ちゃんとうーちゃんとこっちさん、普通に生きる人たちじゃないんですよ。やっぱり何か成し遂げる星のもとに生まれてますよ。だから私ね、皆さん言っときたい。来年ちょっとね、こっちさん藤沢市の市議会議員に立候補させます、我々で。そういう、来年、今年あるんですか？あれ？うーちゃんは、 ね、うーちゃんはあれなんですよ。ほら、選挙の情報、世界中のやつ集めてて、今どこが勝ってるとかってこと全部集めてますから。あ、今年、来年でしょうね。来年、市議会で出します。こっち党という党で、まず出してみて、当然あれですね、選挙に勝つって戦略的な方法が必要ですから、9条改憲賛成、ね、で、北朝鮮と戦争する、これを掲げてまず通ろうかなというふうに思ってるんですけど、保守層の影響を受けてね、通ってしまったら全部変えてしまえばいいですからね、その時に変える理由が必要ですから、ちょっとこっちさんにちょっと偽装で事故に遭っていただいて、ちょっと頭を打ってちょっと性格が変わったっていう風な設定で行きましょう、これ。そうすれば誰も責められませんから。これでちょっと行こうかなと思ったんですけど。で、合言葉は必ず締めはジークジオンと言うと。いうことで言えばね、ガノタの人たち、藤沢市今、どうですか ?30 万人住んでて、多分、そのうち私の統計では25万人はガノタだっていう統計取ってますんで、25万票を得るためにジークジオンと。いうことでちょっと過激な政策を訴えていこうかなと思ってます。で、通ったら全部こうひっくり返しちゃうね、ガラガラポンってひっくり返しちゃうということでいこうかなと思ってますけどね、私決めた政治家になろうかなと思ってますね。いや、どうです、向いてるんじゃないでしょうかね、結構ね。そしたらツールの一声でね、いや、そういう学校いいねぐらい俺も言うよ、総理大臣だったら。それはネットラジオ大学っていいねとかさ、ラーメン大学いいねとかね。で、あとちょっと、今週って言っちゃったけど、今週ね、西城秀樹さんのヤングマンで、わーいって元気出たじゃん。俺が西城秀樹の真似やるとね、ちょっと某友人にどうしても似ちゃうんだけどね、ほんとね。でね、見てたら、今週あと亡くなったのは、登山家の栗田さんとかっていう男の人亡くなったんです。で、あの人が亡くなった時に、コメント見るの好きなんですよ。亡くなった人のコメント見るの。そしたら、ヤフーのコメントがもう荒れてんですよ。荒れてるっていうか、自業自得だよなって書いてあるのよ。なんで、随分ひどいこと言うじゃないって思って読んだらさ、いや、こいつは言っちゃなんだけど、実力がないっていうわけ。山を登る準備がまずできてないし、体力もない。技術的にも、こう、拙いというか一定の水準を超えてないものがあって、その中でエベレスト登るってのははっきり言って無謀だったから、そのこういう結果になるのは目に見えてたっていう風なコメントをいくつかあったの。おそうと思って、で書いてブログかなんかでも書いてある人いたんだけど、これはもうスポンサーとか応援したやつの責任でもあるっていう風に言うわけ。彼をそこまでもう盛り上げちゃったっていう責任もあるとさえ思うっていう風に言うわけね。で、くだらね、自己啓発やってたと、銀座かなんかで、死んだ人この風に嫌だけどね。まあ、しゃあないね。まあ、いいよ、いいわ、いい時、悪い時、いろいろあるから。で、もう、そんなことやってて、もう、こんなやつやっぱ山に登らせるべきじゃなかったんだっていうことを書いてあったわけよ。で、成功した登山もいくつかあるんだって。で、その成功っていうのも、単独っていうんだけど、実質それが、プロの登山家が見ると厳密に単独のこと登山じゃなかったりとかして、その言い方が良くないみたいな批判もあるらしいんですよ。で、無酸素なんとかとかって言って行くんだけど、実際ボンベ持ってたりとか、あと凍傷になって指が9本ぐらいなくなってんだけど、それもスマホいじっててなくなったって話があるとか、もうバカだっていう風に書いてあるわけだから、よくねっていう風に書いてあるんだよ。で、その日本の登山文化が低いんだみたいなことも書いてある人もいたのね。ああそうかと思ってコメント見てたら、言っちゃなんだけど、こいつは風船おじさんと一緒だよなっていう風に書いてあったけど、昔いた風船おじさんと思って、風船おじさんもコピペしてパッと貼り付けてみたら、昔92年に風船おじさんっていうね、おじさんがいたんですよ、日本には。で、いたら風船を使ってヘリウムガスをつけて、それで風船膨らませて、太平洋を渡って、その日本からアメリカまでジェット気流に乗っていくっていうね、ことをやったおじさんが昔いたんですよ。で、鈴木義和さんっていうおじさんなんだけど、そしたらまずもうお騒がせおじさんで、まず横浜万博ってあったらしいのよ。横浜博覧会みたいな。で、それに出るんだけど、 そこに出たお店出店するのね。出店するんだけど、あの、人があんまり来ないっていうんで、それでまず抗議の活動をするんですよ。で、手塚治虫がデザインしたブルアちゃんっていうね、あの、そういうキャラがいた、マスコットがいたんだけど、それの着ぐるみを自作して、それでなんかね、横浜のね、鉄塔コロネードっていうとこの鉄塔に登って、そこで団体バス駐車場を開放してねって垂れ幕をこう出すんだって、まず。ね。で、消防車とか警察署が来てもこう降りようとしないんだって、ブルアちゃんの着ぐるみ上で来て。で、絶対降りないっていう、有名なお騒がせおじさんだったらしい。で、そこで、まずなんかヘリウムガス使って、なんかこう気球で、なんかみんなをこう、空中散歩って言って、なんかそういうのちょっとやったらしいんだけど、で、それから、お店をいろいろやってんだけど、借金が5億円だか4億円ぐらいに加算じゃって、それで気球でアメリカまで横断して、あの、それで帰ってきてね、CM で金を稼ぐってつもりでこう、やったらしいんです、そういう計画を。で、一番最初は東京でやるんだけど、これ東京で一番最初にやった時に動画の模様がちょっと乗っかってるんですけどね。あの、まずこう警察署、おまわりさんとかが止めるにもかかわらず、嘘ついてそのままもうヘリウムガス使ってさ、あの本当になんつうの、パラグライダーみたいな感じで、それで自分をくくりつけてこう気球でね、あの気球じゃねえ、風船で5000メートルぐらいと思いで上がっていくんですよ。で、結局1回目は失敗して、なんか民家の屋根にこう不時着しちゃうわけ。で、二回目は今度浜名湖から行くって言って、テストですからって言って、あの、こう、焼酎の瓶とか積んで、どこまで高く上がるかみたいなです。地上に紐をくくりつけたらしいんだけど、その紐の、くくりつけた紐を切って、焼酎の瓶を上から投げちゃって、これからアメリカに行ってきますって嘘ついて、そのまんまアメリカに向かおうとしたわけ。で、1万メートルぐらいのジェット気流に乗ると、1万メートルは何千メートルのジェット気流に乗ると、40時間で大体アメリカに着くっていう計算をしたらしいんだけど、鈴木さん悲しいことにですね、このままちょっと帰って今来てなくて、まだちょっと見つかってない状況なんですよ。今から大体26年前なんですが、で、そうなんです。で、コメントでは、なんでまだ見つかってないかというと、ずっと奥さんがね、途中で再婚なさるんだけど、別の旦那、男性と。で、再婚するまでずっとその鈴木さんを、まだ行方不明扱いとして警察にずっとその捜索願いみたいなのを出してたらしいんですよ。なので、まだ見つかってないので、もしかしたらどこかでまだ飛んでるかもわからないっていうね、こともあるんですけど、そしたらコメントを見てたら、どこかでね飛んでるかもしれないけど、やっぱ当然そのどっかの魚の餌になってるよなとは書いてあるんだけど、いや、これがでもねやっぱ笑えてしまうんですよ僕の歌は。で、雨季で今ね雨季にすごく詳しく、どういう生い立ちでどういうことをやっていた人かっていうことはもうこう詳細に書かれてるんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、あの朝の4時にこれ読んでですね、もう30分ぐらい笑いが止まんなくて、そしたらやっぱこういうちょっと夢をね持ってた人ですから、しかもその飛んでった風船の名前がファンタジー号っていう、そういう名前をつけてたりして、あのレピシューとかがいるじゃないですか、スカバンドっていうかね、日本のがこの日本のドンキホーテだっていう風に言って、結構こう夢を追っかけた人っていう見方もやっぱりこうする人も一部にはいるらしいんですよ。僕もどちらかというとそういう見方しますね。鈴木さんが亡くなったか見つかったら悲しいんですが、やっぱこのね、月が、俺どうしてもこういうお騒がせ男は好きだなと思って、なんかね、もうやっぱこういう人はね、やっぱたまんないものがあるんですよね。その消えていってしまったという、ある意味あれがそうですね、イタロ・カルビーノが書いたさ、木登り男爵っていう作品の、あの結末もそうでしたね。ずっと木の上で生活してた男がさ、最後絶対地上に降りないんだって決めて、最後ほら気球に捕まってそのままどっかにいなくなっちゃうという。だから ある意味この鈴木さんはね、ほんとイタロカルビーノやってくれたっつうんで、ちょっと嬉しいと思ってた。いや、でもこれ見て元気出るんですよ、やっぱり。ああ、と思って。でも言う人に言うと、その栗田さんにしてもね、自分は冒険家だって言ってたけど、冒険と無謀は全然違うというようなことも、まあ言う人もいるんですがね。まあ、でもね、このぐらいでっかい気持ちで俺は行きたいと。YMCA ね。それこそ、まあ、ウーちゃんとカラオケ行くとよく歌ったのは、やっぱりヤングマンとですね、リンゴ殺人事件でしたから、我々の18番でしたから、ぜひこれはね、そういうでっかい気持ちで行きたいなというふうに思いました。でもしかしたら鈴木さんまたね30年ぶりに見つかるっていう可能性もないこともないかなというふうに、なきにしもあらずかなと思いますので、それは楽しみにしております。もう奥さん亡くなってたりしてね、なかなかこれまたドラマチックなんですよね。奥さん亡くなってるの別にドラマチックじゃないですが、なんかいいんですよ、奥さんのこととかも書かれててね、なんかその辺もちょっと面白いんだね。ちょっとこれ皆さんね、気になった方は見てみてください。はい、というわけで、こんな感じの僕の週間でございました。続いてはレビュー 2.5 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レディオ 2.5 キロ。
はい、というわけで今日はレビュー 2.5 キロスペシャルというわけで、別にスペシャルでもないんですけど、まあちょっと長い映画を見たので、その話をしたいということなんですが、まあ今日もですね、まあ今日も映画なんですけども、1本目はですね、監督さんが小林正樹で、主演が中台達也で、まあ先週ね、予告通りで、人間の条件です。はい。で、全部で、6部あるんですが、まあ1部、2部、3部、4部、5部、6部という形で、まあ断続的にこう、1年に1本ぐらいかな、半年に1本ぐらいで、ペースでこう公開して、一応ですね、今は抜かれたかわかんないですけども、ギネスブックによると、商業映画の長さとしては、もうギネスブックに載ってるぐらい、全部でですね、1部から6部まで合わせるとして、9時間半ありますので、9時間31分ありますので、これなかなか1日で見るってなったら大変なんですけども、でもまあ1日5本ぐらい映画見ちゃうなんていう日もね、もしかしたらあるかもわかりませんからね。まあ、ジャッキー・チェンのね、映画とかだと、1日5本見たって、1本がもう大体1時間ぐらいで終わりますから、まあ5時間ぐらいで終わるかなって感じもあるんですけども、まあ何によって時間って変わっちゃいますけども、というね、すごく長い映画なんです。で、タイトルもすごいでしょ。人間の条件っていうのがさ、で、まあ松竹が作ってる映画なんですけどね、1959年から61年にかけて、公開された作品ということなんですけども、これがですね、もう原作の小説もすごくこう売れてる作品みたいです。で、1500万部だが何万部だが売れてるらしいですよ。原作の何部だっけ？すげえ売れてんだよな。どれだっけな？これだ。ちょっと待ってよ。尾身川淳平さん、人間の状況。あ、書いてないね。何部かって分かんないけど、1300万部だ。自らの従軍体験をもとにしてっていうふうに書いてますんで、じゃあ実際の体験なんでしょうね。1300万部ですか、すごいっすね。で、それをまあ、9時間半かけて、だからほぼ忠実に描いてるのかなというふうに思うんですけどね。で、まあ、お話はまあ、その主人公は梶井というんですよ、中台達也さんが演じてるんですが、でこの梶井という男が満州が舞台でしてね、でそこでまあ、美智子という奥さんと共にですね、満州のですね、このなんかこう、なんつうでしょう、あそこ工場っていうか、なんつうの、炭鉱に行くんですよ。で炭鉱に行った先で、まずこう労務管理って言ってさ、もうすっごい熾烈に働かしちゃう日本人が中国人、もうこう強制労働連れてくんでしょう、きっと。そうじゃねえっていう言い方あんのか分かんないけど、まあ連れてきちゃうわけだ。連れてきて鞭打ってさ、もうほら、で戦争がこう進んでいくと、もっと生産上げろなんていう風な話になって、もう満人っていう言い方したね、映画の中では。満人なんか殺したっていいんだから、もう思いっきり生産力上げりゃいいんだなんていう働かせ方させてるわけだって。そこに対して梶はちゃんとその生産計画を持って、その中国の人たちともうまくやりつつ、ちゃんとその仕事を進めていこうという目標を持っていくんですよね。でそこでだから最初サラリーマンなんだね、きっとこれは。でその中でやっぱり現場サイドとやっぱ圧力を生んでいくわけですよ。でそうすると、すごいヒューマニストなんだね、やっぱ梶ってのは。その なかなか矛盾があるって最初に言われるわけなんだよね。それはそうよね。この強制的に連れてきた人たちを、働かせて、その中でやっぱりこう人道主義問うって、もう大元が少しこうね、もう無理やり連れてきてるという中でこうヒューマニズム言うから、家事もその矛盾ってのは感じてるわけよ。でも、やっぱそれでもさ、連れてきてしまう、家事だけでどうこうできる問題じゃないと思うんですよ、これ。だから家事だとそこに憤りはもちろんあるんでしょうけども、働くにしてもせめていい環境でったら、まだこう、わかるわけね、その気持ちとしてはね。無知打たせんじゃなくて何やってんだっていうところで。だけど、そういう現実とやっぱこう戦っていくっていう、まずところが描かれるんです。これ第一部が純愛編というところなんですけど。で、そこで、やってると、中国の人たちで今度さ、なんか捕虜になった人たちをこう軍人が連れてくんだよ。これやってんのは怖いの。安倍徹っていうね、結構その、ヤクザ映画とかで、僕もいくつか映画見たことあるなっていう役者さんなんですけど、これが怖いんだ、これが。安倍徹が、渡来か。っていう、渡来軍曹って出てくるの。もう、かなくてもう、軍国主義の象徴みたいなキャラクターが出てくるんだね。連れてきて、ね。日本軍が連れてきたこの捕虜だってね、一人も絶対逃がすなっていう風に言うわけ。その、炭鉱みたいなとこまで連れてくまでにね。そうするともう電車から、列車から降ろすとさ、もうみんな、うわーってこう、多分何十時間も電車乗ってたんじゃない？で、そこで箱詰めで連れてこられるでしょ、ぎゅうぎゅう詰めの中。そこで、うわー、太陽だーって出てくる。で、腹減ってるだろうからって言って、その馬車みたいで飯積んでて、そうすると、みんなそれに群がるわけ。いやー、飯だーと、火事が鞭打つんだ、そこで。もう一人火事と一緒にこう、その、なんとか環境を変えようっていうのを、多分これ、沖島っていう役者、キャラクターが出てくるんだけどね、山村聡さんって人がやってるんだけど、鞭打ってさ、いきなり食わすなって言うの。いけ、ほら、栄養が偏ってる、何もない中でいきなり食べると、ほら、人間体びっくりしちゃうっていうの。バーってこうやってさ、それをなんとか連れてくって、その捕虜の人たちは、電流を流してね、その中の囲いの中で絶対逃げられない状況で強制労働に就かされるわけですよ。そうするとさ、家事としてはなんとかその人たちの待遇も改善したいって言うんだけど、周りの連中はさ、言うわけよ。ね。人間だと。蛮人って、これ、俺、この言い方ちょっと映画の中の言い方から言うしね、これね。蛮人だって人間だっていうふうに言われるわけ、周りから。あいつらに女当てがわないでどうするって言って、結局その、売春やってる人たちをこう、またその、ね、その捕虜の人たちがこう、なんつうの、その、女性をこう求めるその欲求の吐け口として使うっていうことにもやっぱり、火事は憤り感じるわけですよ。で、そこ、うまいね、この映画は。それをさ、やってんのが、あの人、淡島千景とか、有馬稲子がその、割とその、売春やってる女性たちで出てくるんだけど、うまいんだね、この演技ってのが。で、その中でもやっぱ売春やってる人たちの間でも、その自分たちになってプライドがあるから行きたくないって、これは有馬稲子の割と立場なんだけど、で、淡島千景なんか仕事だから私たち行くわよっていうことでこう、まあ、来たりするっていう、そこをちょっとこう、少しでも描くことによってこう、群像劇みたいなのがどんどん映画の中で出来上がっていくのがこの第一部の純愛編なんですけど、で、そうするとまあその中でこの有馬稲子がこう別の男とこう南原慎二さんっていう孔っていうね、あの中国の男の人が出て、そこでこうちょっといい感じになったりとかっていうこといろいろ出てくるわけだ。で、こうずっと火事についていたこう若いね、多分陳っていうのかなっていう石山明さんっていうのが役者さんが演じてる役とかがこう少しこうその火事と対立するところから、お母さんに飯やりたいんだったら俺たちの言うこと聞けなんて言って、ちょっと火事のこと裏切ったりとかっていうことがいろいろ繰り広げられていくわけですよ。で、だから人間の縮図みたいなのがザーッと入ってくるわけね。で、ちょっとやっぱそこでさ、戦争の見方っていうものをこの第一部でさ、痛烈に感じるわけで、やっぱこれね、実際出た人だから言えるのかなって思うんだけど、あのね、やっぱね、勇ましい言葉言いますね、皆さん。戦争行って死ぬんだとか、華々しく散るとかって言うけど、戦場だけじゃないんですよ、戦争の影響ってのは。これ、今、ホタルの墓とかやってないから、多分、日本の国民忘れてる可能性ある、これ。あのね、働いてる人とか、普通に日常を送るということができなくなっていく可能性があるわけです。そこを忘れるとね、すごくこう、大変なことになるんですよ。それ勇ましくね、死にたいとかって言って、国守るって勝手にやってくれって話だけど、 常々言ってるように、その勝手にやってくれっていうことが、俺たちみたいに別にガンダム見てやって人にまで影響あるから困るって話してるわけなんですよ。だからで実際そのこういう状況がなきゃさ、別に強制連行だったり、捕虜の人無理やり有刺鉄線にくくったりってことしなくていいわけだ、戦争がなきゃ。で、いや、外国が悪いとか日本が悪くないんだとか、そんなことどうでもよくて、とにかくもうこういうことダメ。もう絶対にダメです。もう、だからそれにつながるものダメ。だから安倍晋三間違ってる、絶対に。それは俺良くないだろうというふうに単純に思うわけ。すごいね、反戦のメッセージがすごく強いんですよ、この映画って。で、うまいなと思ったのが、あのね、有馬稲子さんとか、淡島千景さんのこの中国の人たちが出てくるときね、これ日本人やってますよ、中国の人をね、ちゃんと中国語なんですよ。ちゃんとという、今あえて言っちゃう、俺もこれで。まあこれもう最後まで喋っちゃうと、結局最後にちょっと言葉の問題っていうのが出てくるから、やっぱその最初からその言語が不一致で通じないというとこを描くって必要性が絶対この映画はあったという必然があると思うんだけども、やっぱね、それリアリティですわ、すごく。多分本場の人が聞いたら拙い中国か中国語かも分かんないけど、でもさ、やっぱ雰囲気出ますよ、やっぱそれって。で、その中国人同士は中国人同士でやっぱ話すと、相当でもそうだと思うよ、実際は。だからすごくね、リアルさみたいなとこ感じるんですよ、この映画って。ですげえ面白いと思って一部見るわけでね、二部になるとこれがね、結構火事が、これ6部まで話せるかどうか分かんないですが、火事が結構その今度中国側の人たち、その捕虜になってる人たちとその軍部との間に今度立ってしまうわけよ。でそうするとね、これは少し盛り上げするかなと思うんだけど、いろんなこういざこざがあって、その中国の人たちが処刑されるっていう風な状況になるわけですよね。ちょっとこう、炭鉱の中で反抗したという風な誤解を受けて、で、そうすると火事に全部それをね、この中国側のちょっと代表みたいな人が押し付けてしまうんだよね。あなたはその助けられる状況にいると、その捕まってる中国の人たちは、中国人たちは。だからあなたは今ここで人間として試されてるっていう風に言っちゃうわけよ。で、当然火事としてはそれ逃がしてしまったら、当然今度軍部からこの圧力受けるわけですよね。何されるか分かったもんじゃないですよね。そこで悩むんですよ、中根哲也さんが大きい目をしてうーっつって言って。でこれはちょっとイデオロギッシュすぎるというか、イデオロギーに走りすぎなんじゃないかなって思うわけ。ただでさえ真面目な人ですよね。現場と戦ったってなんとか中国の人たちの環境を改善しようっていう風に思う人たち、思う人ですよ。でそこにさ、さらにあなたが救えっていうのは、カジもそれ真面目だから受け止めちゃうんだよね。なんかいや、カジそれはちょっとって、もうなんか映画作りとしてちょっとゴミカージンプ、ちょっとそれ盛り上げすぎじゃねっていう、こうカジちょっとなんかこう、さすがになんか人柱というかさ、なんか火事が全部その体現していく必要性ないんじゃないかって。だから労務管理でこういう風に働いていけば生産の上がっていくっていう、あんま具体的にそこは描かれないけども、テーマとして掲げるわけね。でそれすごくリアルさっていいと思うわけだけど、そこのリアルさと盛り上げるとこのバランスがちょっとこの映画ってたまにちぐはぐになっていくんですよ。多分ね、小見川純平さんは分かんないけど、やっぱ1300万部売れた小説って感じがするね、その辺が。やっぱね、手に取りやすいんですよ、やっぱそれって。キャッチーで、ちゃんとこう、ちょっと小説はわかんないけど、映画だと、ある意味こう、トルストイみたいに上手くないから、一人の人物が悪役って言ったら、その人最後まで悪役なんですよ、この映画って、基本的には。金子信夫さんの役とか最後の方に出てくるんですけど、もうこれ、桐原っていうとんでもない悪いやつが出てくるんですけど、とか、トルストイだったら、悪い人でも、ちょっと一つ入れるんですわ。これがもううまいんだ。一言でも、その人物、ダッて広げるのうまいんだけど。やっぱそれ神様とやっぱゴミカージュエッペって、まあその辺の作家の違いですわね。やっぱこの辺は。まあそれしょうがない。トルストイの基準を求めてもしょうがないんだけども。で、でもそれでもさ、3部になったりすると、今度は、火事が、まあなんだかってこう、グータ今2部で抵抗して、今度カジ自身が軍人になるっていう話が描かれるんですよね。でそこでももう痛烈ないじめだ。カジはなんとかうまいことこなしていくんですが、もう目つけられてるわけね。お前赤だろ、赤ね。つまりロシア人のことですね。 ロスケみたいな連中と仲がいいんじゃないかお前は、なんてこと言われたりするわけだ。そうすると、その中で痛烈ないじめに遭うのがね、小原二等兵っていう、これ田中邦衛さんがやってる役がもうすんごいいじめに遭うわけ。自殺しちゃうのよ。ねえ。そしたら、火事がやっぱね、この辺から変わってくるの。暴力を完全に否定しなくなってくるんですよ。火事が、上の軍部に掛け合うわけね、軍人に。軍法会議にかけてくれっていうわけ、上等兵を、上等兵って訓練兵を。ね。そしたら、もうほら、一応体罰って容認されてるわけだ、軍隊の中じゃ。でも、軍規範、軍法によっては体罰なんて死刑というものは認めてないはずだっていうふうに言って、それで、その裁判にかけろっていうふうに言うわけだ。その、小原二等兵を死に追いやった連中をっていうふうに言うわけ。で、もし軍法会議にかけられない場合は、私がもう直接的にその本人に復讐するっていうふうに言うわけよ、火事が。これね、やっぱ多分一部二部の火事だったら暴力はダメだっていうふうに言ったかもしれない男が、自分はもうそれを死刑として行いますっていうことをはっきり表現するわけね。この辺はやっぱ迫力あって、で思想みたいな話になってきたりもするんですけど、そこにこれね、キャラクターがいいんですよね、すごく。すごい、それぞれ極端かもしれないけど、魅力的に描くことっていうのは同時にできていて、佐藤圭さんも、佐藤圭さんって顔だけがいい、顔も素晴らしいですけどね。これ、新庄っていうね、もうエピソードがいいですよ。お兄さんが共産、社会主義者で、それによって自分は軍隊に連れてこられたって、新庄一等兵っていうのは先輩で役で出てくるわけ。で、彼なんかはもう周りからお前は赤だって言って結構つまじきにされてるんだけど、ここでね、火事と新庄の間で、向こうがつまり国境を越えた先、多分ソ連だと思うんだけど、当時のにもし自分たちが行ったらっていう話をしたりするんだよ。で、これってね、すごく思想みたいなとこ語られてすごくいいんだね。で、語る時も北海道のすっごく雄大な舞台は中国なんだけど、北海道を撮ったらしいんだ。多分全部北海道撮ってると思う。わかんない、正確なデータじゃないんだからわかんないけども、そこをさ、そこバックで割と思想みたいなことを話す。会話だから大きいことって言えちゃうんですよね、これって。だから、つまりその人物が象徴的に描かれてるだろうっていうふうに思うと、これすごくハマるんですよ。で、話すときだとやっぱ、ね、お互い周りに気を使いつつも、やっぱり二人の間ではこう、ギリギリのとこで本音見せ合うわけさ。で、そういう、こう、人物、いろんな人物が出てくるのが第3部の望郷編とか、またこれも素晴らしい作品なんですけど、でそこに、またね、5部6部になって出てくる、あのね、これ俺と大ちゃん、大ちゃんとずっと一緒に見てたんですけど、もうね、大ちゃん大興奮ですわ、これ見てると。部屋の温度上がりますね、やっぱりね。丹下一等兵っていうね、内藤武俊さん、っていう役者さんがやってる、この丹下ってのまたかっこいいんですよ。火事が、第3部でちょっと怪我をするんだ、確かなんか。で、もうちょ、うろ覚えだけどね、俺も2週間ぐらい前に見たのにさ、そこの病院の、病院で会うんですよ。で、陸軍病院みたいなところでさ、そこでさ、なんか、上の上等兵かなんかがね、なんかこう、下の兵隊をなんかもう病院から出ていけっつって言ってこう引っ張ろうとすると、丹下がそれをね、上の上等兵にもかかわらず止めるんですよ。ちゃんと理路整然と、ここは病院だ、静かにしてくれっていう風に言うの。かっこいいんだよ。で、またこの丹下も赤なんですよね。つまりこう、社会主義とかみたいなものに割と惹かれているらしいみたいな。この絵がいいですね。いい人ってみんな赤なんですよ。みんな左なの。なんかね、僕もやっぱどっちかっていうと愛国心どうかっていうふうに思ってるけど、左だってもちろん突き詰めれば愛国心みたいなところに行くかもわかんないけども、どちらかというとやっぱこう、反愛国主義みたいなところの左でいたいわけだ。ハト派ぐらいな感じでいるから、基本的にね、カジとか新庄とか、この丹下ってもう出てくるとキャーってなるんですよ。丹下かっけ。顔かっこいいわけじゃないのにかっこいいって、これどうなんでしょう、本当に。中谷達也さんはイケメンですけどね、やっぱわかりやすい。目キレッとしてさ、かっこいいと思って。で、第4部になると戦運編って言って戦場舞台になるんですけど、これ面白くないんですよ。あのね、つまんない。絵がつまんないです。あの、人間の条件って、ずっと、一部が59年じゃないですか、一部二部が。で、三部四部が60年かな。ちょっと待ってくださいね。60年。あ、59年だ。半年ぐらい経ってんだね。あ、1年ぐらい経って、ほぼ1年経ってて。で、第5部、6部ってなんか61年。まあ、1年半ぐらい経って、公開してるんですけど、 第6部でね、DVD で、ちょっと全部は見てないんだけども、編集のね、ですね、浦岡圭一さんという方のインタビューがついてるんですけど、やっぱその、1部、2部ってのは素人の仕事だってわけ、編集が。割とその、機材とかそういったことも込みでね、ちょっとそういう、割とフィルムで、割とバッチンってやってたりとか、なんか編集の技法も少し古いやり方でやってたと。で、3部、4部ってのはなかなか良くなって、5部、6部でプロの仕事になったっていうふうに言うわけ。自分で言うわけよ。これちょっとユーモア入ってるね。だからね、その、映像のその進歩とか表現の幅っていうのをこう感じられるっていう、その映画史の、なんつうの、こう表現の幅が広がって過程が見れるっていうところも、この人間の条件面白い、すごく。で、戦編は本当にまあソ連兵と戦っていくんだけど、戦車がまあ向こうから来るんだけど、すまんない。横からただ撮ってるだけ。で、戦車の下くぐ、カメラを置いてさ、役者さんも頑張ったと思う、怖かったと思うけど、役者の上で戦車が通ったりっていうのもね、つまんないんだよ、別に。な、だからなんだって感じで、もう指上げてみちゃうわけ。面白いね。一番ドラマチックかもしれないとこか、一番テンション下がるって、これ映画の面白いとこよ。で、5部、6部になって、これ最後は、火事が戦場から脱出して、もう俺は鬼になるって言うんですよ、4部で。ね。ずっと、みちこっていう奥さんの元に帰るってことを目標に掲げてるわけだ、火事ってのは。みちこの元に帰るんだ。俺は帰るためだったら、何でもやるっていうふうに言うわけ。鬼にもなる。こんな風に言ってるイメージなんか、見てる間、中台達也さんの影響を受けてきて、なんか、瞬きしないで見ていくっていうのは人間の条件でまた面白そうなんですけどね。で、ゴブはもうまたそれへバーッと殺したりとかして、俺はなぜ人を殺してしまったんだって、こう、俺はあんなに人を殺さないっていう、暴力を否定したりしていたにもかかわらず、俺はあの時、それへをナイフで刺してしまったって、こういうわけ。この目ですよ。で、初めて多分ね、ゴブになるとナレーションが入ってる。で、一部では私、群像って劇的ですごくいいと思ったのが、三部でもそういうニュアンスあるけど、割とね、群像劇的じゃない、他のキャラクターあんま描かれなくなってくると、ちょっと人間の条件少し魅力なくすかなっていう気も、4も1000編もそういうとこあるんだけど、まあさっき言ったように絵がつまんないからどうしようもないと。で、5部になってくるとナレーションが入ってくる。で、ナレーションを語る、モノローグですね、モノローグ。モノローグで語るのは火事だけじゃないんですよ。火事とともに逃げる連中みんなモノローグ語っていくわけ。で、逃げるときったら皆さんね、勇ましくね、友達作戦賛成だとか、その戦争につながることいいって言ってる人たちね、ちょっとそれ言っときたいけども、火事がどうなるか、火事たちが戦場から逃げてきて、飯がないって飢えていくわけですね。で、そこでいろんなその民間人を他にも合流していくんだ。そうするとすごい芝居する女が出てくるの。で、これは、岸田京子さんとか、あと、ひとみれいこさんっていう女優さんがまた、岸田恵子さんね、もう女優、もう私も知ってますけども、とか出てきてさ、で、中村玉緒さんとか出てきたりするわけで、その連中と一緒に行くんだけど、逃げようって言って、なんとか、その、戦場以外のところに逃げようっていうふうに行くんだけど、途中でさ、雑貨屋の妻っていうね、役名なんだけども、中村美代子さんっていう女優さんが一番最初にその、カジたちが戦場から逃げてきて、その、逃げてきた先で民間人として合流するんだけど、すごい芝居よ。名演だね、中田やつ。もうみんな名演なんだけど、この映画って。私の子供にご飯をください。もう私の子供が死にそうなんです。うるせえな、飯なんかやれねえよ。ね？で、子供が泣くんだ。うるせえな、なんとか黙らせてくんねえか。そういう風になるんだね、みんな腹減ると人間っていうのはさ。そこで、子供が飯食えないって死んじゃうの。私の子供が死んだ！みんなに詰め寄るわけ。で、それでさ、奥さんとかも、変なキノコとか食っちゃって、もうみんな、お腹が痛い！死んでくんだよ、どんどんバタバタ。で、火事は前だったら救おうとしたでしょ。でも救う状況にないわけですよ。そんなものは。そんなものって言ったらよくない。そういう人たちも、もう救えない状況になるわけ。もういくら迎えに行こうとしたって、自分と同じ速度で歩いてこれない人たちをどんどん捨てていくしかないっていう、そういう過酷な状況だって戦争なわけです。こういうのはさ、市川崑のさ、大岡昇平書いたさ、のび太かやびも見てもらいたいよな。あ、言っとくけど、塚本晋也版で見ちゃダメよ。市川崑版で見るんだよ、皆さんね。これ絶対全然物が違うわけだからさ。見てないけどね、塚本晋也版は。で、そこでこの5部でまあ火事が命からがら逃げてくわけですね。で、そこでさっき言ったように、ここで心理描写ってのが入りますね。モノローグ入れることによって。で、 6部だと、これね、この映画ってね、多分ね、いいこと一つもないって映画だとも言えますから、6部で皆さんどうなると思います火事は。で、6部の前に話しとくと、5部でも、みちこ、今君は一体どうしているんだ火事の想像だと、中国の人か、ね、混乱するでしょ状況は。ソ連兵かなんかに、みちこが連れてかれる姿ってのを想像するわけさ。でもこれは、映画だから、現実なのか火事の想像なのかってことって答え出ないわけです。で、3部を最後にみちこってね、影も形も出なくなるんですよ。3部でね、もうみちこ2部なんかでさ、火事とやっと久々に休みが取れるって言って、今日街に行くの楽しみだわって2部で言ってるわけ。ね、新田みちおさんあんま芝居うまくないんだけど、多分、みちおさん自身も戦争体験してるから、このみちこってバカ女のことよくわかんないと思うんだけど、多分役つかめなかったと思うんだけど、そこで中国の人たちと日本軍が揉めてますって言って火事が聞いて、行かなければならないんだっていうふうに言うと、いつまでてばそうだわってすねるわけ。お前なんでこんな状況ですねんだよって見てて思うじゃない。バカ女てめえ、こっち命かかってんの、お前の休みなんか知ったこっちゃねえよブスてめえこの野郎って。新田みちおさん可愛いんだけど、つい言いたくなるわけ。3部でもさ、カジが軍隊で訓練してる先に来ちゃうんだよ。そうすると周りにからかわれるわけだ。それでいじめに遭うわけ。もうバカみちこと思って、大ちゃんと2人で3部終わって、なんでみちこ来んだろうね、あんなバカ女っていう風に言うわけよ。そんなお前が我慢しないと、カジより一層辛い目に遭うって想像できねえんだあの女つって言ってさ、愛してるからいいのってバカじゃねえのって思って見るねっていう風に言うんだけど、その最後のみちこの姿ってのは、映画的にはその多分向こうの敵側って今あえて言いますけども、に連れて行かれてしまうという姿が最後ですから、その後はもう火事の想像で少し声が聞こえたりするぐらいですね、モノローグの中で。でそういう心理描写入れるでしょう。で6部になると皆さんどうなるかというと、火事は敵兵に降伏だか捕まって強制連行させられて、あのソ連側のこの強制労働に就くという話になってくるんですよ。だからね、この映画見ててね、笑うとことかあんま一つもないよね。あ、4部で、あの野郎許せんってこう喧嘩するところとかが面白いぐらいで、あとはずっとこう瞬きしないで見ていきますから、すごいなと思って。でそこでさっき言った金子の坊さんって桐原って出てくるんだけど、これ意地悪な役でさ、途中でね、さっきの5部の途中で家事たちと合流するんだけど、そこで中村玉緒さんと合流するわけ。避難民の少女っていう役名らしいけど、そこでその女の子たちが家事たちと別れて、ちょっと自分たちは両親のとこに行ってみますって言って別れるわけ。そしたら桐原が、俺たちも一緒に行ってやろうかっていうふうに言うんだよ。で家事と別れるわけ、家事たちと桐原たちと。そしたらさ、家事たちが合流、なんかそのちょっと前線みたいなとこで少しね情報収集していると、桐原たちがやってくるわけ。そしたら怒るんだよ、家事が、あの女の子たちはどうした。いろいろあるよ、多分わかんない、想像ですよ、はっきりしないから。多分レイプして殺しちゃってんですよ、きっと。レイプしたかなんか、つまりろくでもねえことやってるわけだ。カジがまたそこで切れる、そういうとんでもないキャラクター、桐原って。で桐原がこの中で、カジの寺田っていうのがずっとそのカジの、訓練生としてつくんですね。カジは4部からその上等兵っていうか訓練するを教える側になってきますから。でこの寺田っていうのがさ、一緒にカジと一緒にずっと逃げてきてんだけど、その強制連行された先でも病気になっちゃってずっと体が弱ってるわけでさ、桐原は結構うまいことやって、その強制連行の日本人の間でも結構上の地位にいるんだよ。そうするといじめるわけね、カジを。わざときついとこつかせたりとかするわけ。そうするとカジがもう行ったら戻ってこれないというところに連れてかれることになるわけだ。でそこの行く先の間でもさ、裁判にかけられるわけで、カジはその割と途中でね、人を殺してきただろうと、君はこのソ連に敵対心はないと言いつつ殺してきたとは何だというふうに言われたり、こう質問を受けるんだけど、でカジはこういうことなんだってこうなんとか説明しようとするんだけど、この通訳は日本人なんだけどね、それをわざと歪曲して伝えるわけだ、そのソ連側に。そこで言葉の問題ってのが出てくるね。だからさっき言った一部で 中国語で会話する必要性があったってのはここに生きてくるわけなんですよ。つまりこれ英語だって日本語で全部会話しちゃってたら、じゃあここも日本語でやっちゃえばいいじゃんっていうね、うまいことはバランス取れなくなっちゃう可能性があるかなというふうに思うわけ。でも一部からずっとその現地の人は現地の言葉で喋れます、言語の不一致が起こる映画ですっていうことを描いてますから、これやっぱね、この6部になって生きてきたんだな。また当然ね、原作が終わった状態でこれは映画化にしてありますから、多分そこまで計算済みだったと思うんですがね、俺ね見て思ったのが、話ちょっとずれるんですけどね、本だったらこれって多分同じ言語で説明する、表記する必要性があるわけなんですけど、映画ってさ、やっぱ言葉だ、あの声だとやっぱ字幕がつくわけなんですけど、ちゃんと違う言葉として表現できるってとこはいいなって思うわけ。まあ小説だってもちろんね、日本語で お互い表現したって、いや不一致が起こってるって間書けばいいんだけども、でパッとこう見た時にさ、そのまんまこう雰囲気として出てくるじゃないですか。いやいいなーって思うね。そこでもまた裁判のとこでも、初めて火事にスポットライトが当たって火事の顔をずーっと映すっていうカット割るんだよ。ここちゃんとカット割って、はぁっと俺はどうなるんだっていうとこ映すんだよ。心理描写加えるの、またここでも。だからさっき言った映画の表現の幅広がってると、ここダウンと出てくるわけで、そこで火事が桐原に頼むわけ。寺田のことを頼むっていう風に言うのよ。ね、あの、あいつは病気だから、その、なんとか、すごいよ、本当に。あのね、勇ましく死んでった人たちだけじゃない。日本人の人たち、ソ連だってみんなかわいそうよ、戦争行った人は。そこでさ、多分ソ連の人たちが捨てちゃう、じゃがいもの皮とかを、寺田が体弱ってるもんだから、家事がその仕事しなくていいって言って、それをこう、ゴミを集めて、それをスープに入れて食べるんだから。そういう過酷な状況ですよ、皆さん、戦争っていうのはね。そこちょっと踏まえておいてもらいたいな。俺の友達のね、あの、自分の子供が生まれたら徴兵制度で連れてかれてもいいって言った女の子にも俺はそれ言いたい。そんなこと言っちゃいけないと思うんだけど。で、桐原がさ、火事の最後の懇願する頼みですよね。それにもかかわらず、寺田を徹底していじめ抜くわけ。もうただでさえ弱ってる男をね、その当時で言うと、そのまあ汚水処理だね、それやらせるわけだ、桶に持たせて。それでもう倒れて死んじゃうんだよ寺田が。ちょっと火事がさ、復讐するんだね、桐原に。殺しちゃう。で殺して、もういられないからって言って逃げてっていうところで、最終的には美智子の名前を呼びつつ死んでいくっていう風な終わり方していくっていう映画なんですけど、まあ、最後まで喋る前、僕最後知ってた状態で見ました。いやー、やっぱその、やっぱ勇ましい戦争を絶対描かなかったっていうところは、原作はちょっと読んでないから分かんないです。だけど、やっぱ気概を感じますよね、その映画人のさ。もうこんなことはこりごりだっていう。で、それが今蓋開けたらどうです、これ多分、制作会社は人参クラブっていうね、どっか作ってるみたいですから、どういう制作で、制作と配給会社の兼ね合いって分かんないけど、でもその、松竹の映画が、まあ、大手メジャー作品と今あえて言いましょうか、こういう軍部の徹底した批判とか、まあ、組織批判ですよね。俺ね、ある意味お仕事者としても見たんですよ、人間の条件って。多分、工場とかでもきっとこういうこと、工場以外だって人間が関わると多分ね、一番最初に第一部みたいなことって起こりがちかもわかんないですよ。死んだって働けとかね、上から言われるとか、実際そういうブラックで働いてる人たち多分たくさんいると思うんですよ。そういうふうにも見るわけね。割と現実に近づけてみるね、今の。だけど、さっきちょっと話戻すと、今のメジャー作品で永遠のゼロ撮ってるっていう状況、まあ昔だって撮ってたでしょうけど、人間の条件も作って、その割と昔のその軍部の英雄視したような映画もあったという意味合いと全然違うじゃないですか。今ってもう永遠のゼロだけで作ってる。いやー、これはちょっともう、なんて言うんでしょう。やっぱそれ、ラブドッグ作ってる場合じゃないんですよね、本当は。ママラドボーやってる場合じゃないんだけど、やっぱその辺がやっぱなぜか日本の大手メジャーはちょっと分かってないというところで、見終わってやっぱこれは昔がいいやというふうに言わざるを得ないというふうに思いますね。やっぱ昔の人は偉かったって言わざるを得ないですよ、これ見ると。やっぱ俺は戦うとかちゃんとそのいうふうに言うわけでしょ。で、多分戦争行った人だって嫌だなと思ってこの映画見て、やっぱ戦争は嫌だっていう風に、多分靖国神社行く人だって人間の条件見て感動する人はたくさんいると思うんですよ。 だから俺はねやっぱその映画史の映像の技術の幅が広がるとか、まあ、9時間かけて描いたその割に少しね描き込み浅いかなって思うとこもなくもないんだけど、でも確かにこれは名作です。さっきも言ったようにその映像表現の幅が広がっていくとかっていうこと込みでね、これぜひ皆さんやっぱね9時間かけてちょっと見ていただきたいですね。ぜひね9時間半かけてロード・オブ・ザ・リング見るのと一緒なんですね。大体まあスター・ウォーズシリーズを1から8まで見るよりかは短く終わりますんで、そう考えればね、スピンオフ等ありますんでね、ちょっとこれ皆さんで、あとね松竹さんにお願いなんですけど、こういった作品はちょっとフリーでぜひ YouTube にも全編載っけていただけないでしょうか。A のゼロ作んないな、作るのはいいです。あ、ごめん、これ、松竹じゃないかもしれませんが、松竹じゃない別の会社かもわかんないけど。でも、ちょっとやっぱ今だいぶ右傾化しちゃってね、ちょっとこういった時代に近づきつつあるんじゃねえかなっていうじいさんばあさんもいたりするぐらいですよ。だから、ちょっとね、そういったとこで、こういう現実も一つ現実としてあったじゃないかっていうとこ見せるためにもね、いろいろ権利問題とかあるでしょうけど、やっぱ手に取りやすい見やすい形で何かぜひね大手のメジャー作品には昔の遺産出してもらいたいですね。お願いします。どうせ人間の条件 DVD で金稼ごうったってそうはいかないでしょ。だって多分5人ぐらいしか買いませんよ。その編集の浦岡圭一さんのねなんか講演会みたいなやつね、お客さん4人ぐらいしかいなかったからね。だから、そういうもんだと思うんですよ。だから、ぜひ、これ、やってもらいたいな。そういうことです。それ、願ってます。はい。というわけで、今日の1本目、大興奮でございました。大傑作というふうに言ってもいいでしょう。特に私は、五部が好きですね。五部が一番好き。1、3、5ってのは特に好きで、5に関してはもう多分99点ぐらいやってもいいぐらいですね。ぜひ、これ、皆さん、ちょっと一つ。もう、瞬きするの忘れるんで、ぜひ目薬をですね横に置いてみていただきです、ね、見終わるとそこの目の細いコンプレックス抱えてると皆さん中台達也さんみたいな目になりますんで、中台達也もあっぱれだと、俺あんたのこと大好きだと、で小林正樹も仕事を楽しみましたね、五分六分になるとね、それは本当にもう表現者として正しい遊び心がある、もう大好き。というわけで大傑作でございました。ぜひ見てちょうだい。今日の1本目は監督さんが小林正樹で、主演が中台達也で、人間の条件でした。というわけで以上、レビュー 2.9 でした。出たエンディングだ。やっぱね書いとくとね出るんですよ。あ、だから今日はねレビューのために全部感想を書いてた。ザーッと、いいよ、伝わなくてもいいよ。伝わりゃいいわけ。とにかく見てくれってことを言いたいわけだ。で、今の大手メジャー作品が嫌だ。吉田屋にはちゃんとした仕事してもらいたい。鈴木治も40過ぎて、なんかつまんない映画撮んないでほしいということです。まあ、アニメ文化ってことでしょうね。だから偉いですね。あれ。ノンが声優やった戦争の映画あったじゃないか。で、この世界ああいうのやるわけだからアニメの方が全然いいんですよ。まあもうそれでいいんでしょうけどね。だからアベンジャーズでもさ、ほら割と読み方によっちゃねめんどくさい批評家なんか、まあどの映画だって全部見れるよ、そういう風には。なんか現代文明のこう批評があるんじゃないかなんていう話もしたりするじゃないですか。ラブドックからはちょっとできないですよね、やっぱね。だからお願いします。ちょっともう一個気概持ってさ、金なきゃちょっと作れない映画ってあるのよ、メジャー作品ね。多分ね、ちっちゃい映画だったらいいのいくらでもあるんだ、何度も言うように。でもこれね、ちょっといいケジつけたいんだよね。是枝さんがこの間カンヌでグランプリ取りましたよね。いやー、あの映画きっと面白くねえと思うよ俺は。是枝っていう人が面白いかどうかってことがまず微妙になってくるじゃないですか。いや面白いのあった。でもうーちゃんなんか言わせるやね、まあディスタンスだけで十分ですよっていう風に言うわけね。で、あれはいい映画でしたけどね、伊勢屋もめんどくさくねえしさって言ってね、で新たで芝下手でおとなしくしてらって言って、いや本当そうだねって言ったので、夏川優はもう途中うまいしねって言ってね、あれいい映画だって言って、うーちゃんから、まあうーちゃんのこと師匠という風に呼んでますけどね、だから師匠から教わった大事な映画なんですよ。 で俺ねカンヌで分かんないよ、是枝さんだってね、まだそんな見てから言ってくれって言うかもしれないけど、やっぱいいのはあるんですよ。僕幻の光とか大好きですし、ディスタンス大好き、初期しか見てないんだ僕、悲しいけど。でこの間3度目の殺人って見に行ってあんま面白くないっていうね、なんとなく批評の件のうめえやつっていう印象あるわけだ。いや差別だって言われてもいいよこれ。やっぱどうだい、今この世の中でやっぱアジア映画にやっとけって意味あるんじゃねえかなって思うね。カンヌの中でもやっぱその政治ってのは働くんじゃねえかっていうさ、やっぱその西洋の人のなんかそういう考えがあるんじゃねえかなって感じするけど、まあ、西洋以外の人も選んでるかもしれないけど、ほらどうもリリー・フランキーがグランプリ取ってるってのはなんか間違ってるような気がするんだけどもね。まあいいかね。だまあ、見に行きます今度うーちゃんと。うーちゃん見に行きましょう、あのほらあなんだっけか、えなんだって、えいや今言って今言ってましたよ、うーちゃんが、いやこれはねやっぱりもう私当時でがっつり批評してやらなきゃダメですよっていうね。いやそうだ言ってました今、あのそういうことにしとこう、あの表現の嘘だこれはね。というわけで、レビュー 2.9 ではですね、あのメール募集してます。あの松竹の皆さんとか、あのラブドッグのプロデューサーの方からのメール募集してます。見ないで言わないでくれと。いやまあそれはそうなんだけど、水に語るっていうのもありかなというふうに思ってましてね、あの大いに言わせてもらいたいと。あのじゃあいや頑張ってくれっていうこと言ったけど、あんたたちじゃねえとできねえ仕事あるわけだから、俺なんかほら裏でブースかブースか文句言うだけだからね、ブースか文句ばっか言ってね、てめえもやってみろって言うんだったら、それだったら言わせてもらえてるな、うーちゃんな。そんなん言ったら誰も手塚治虫の否定できなくなるよって、1000ページ書けねえやつは文句言うのは楽しいになるじゃねえかって話でね。文句言うやついたっていいんですよ。まあまあいいや、まあいろんなメールちょうだい。ね。というわけで、こんな感じのレディーにてくるとございました。また来週。